藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川ろ過の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺っていきますのは藤沢市アートスペース学芸員でいらっしゃいます小林さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今月はですね、もうたっぷりとお話を聞くことができて、長谷川ろ過さんについて、そしてその周りの人たちについて、でどんな縁があって長谷川ろ過さんって制作に携わっていったのか、そういったところをですねお話ししていただいてまいりました。今日はですね5週目ということで、この回ラストとなるんですけれども、長谷川ろ過さんといえばといったところで、先週の終わりに教えていただきましたフレスコ画、そしてモザイク画、こちらのですねパイオニアとして本当に高く評価されていられる方です。でどのような点において先駆的だったのか、詳しくその辺をですね教えていただけますでしょうか。
はい、ろ過がですね、フレスコ画を学んだ時期はすでにフレスコ画というものは日本でも認識はされていました。しかしですね、フレスコというのは今までもお話ししてきた通り壁画、要するに建築装飾としての役割が強くてですね、湿度の多い気候での制作の難しさだったりとか、木造が主だった日本の建築にですね、なかなかその技術に注目する人は現れなかったんですね。しかしですね、先週お話した通りフレスコ画は講義の技法としては法隆寺の壁画もフレスコと言えるということに注目していたろ過はですね、洋の東西を問わず連綿と受け継がれてきた古典技法を研究することで新しい作品世界を切り開こうという決意があったと思われます。またろ過はですね、フランス留学時代の模写の経験から壁画の制作と並行して壁画の保存にも着目しているんですね。欧州で見聞した技術を、自国でも法隆寺の壁画保存のために応用できないか試行錯誤したと聞いています。それから絵画面の保護のために壁に描かれているフレスコの表面を剥がして別の下地に移し替えるストラッポという技法の習得にも熱心でした。なぜストラッポという技術に夢中になったのかを理由として、壁画作品はですね、建築の一部としての本質があるが、パネルとして部屋の一部に飾ることもできると、1957年の美術手帳ですね、これ美術の専門の雑誌ですけれども、今でもあります。美術手帳で話しています。フレスコ画を現代の日本の生活、当時のですね、現代って言っても、当時の現代の生活に沿うものにしようと試みて、新しい技術や表現をですね、同時代の芸術作品として普及しようとしたことが伺えます。いくら、フレスコ画とかモザイク画とかの技術が伴っていてもですね、こういった普及活動というのはなかなか体力がいることで、簡単にできることではないと思います。1958年から、勤めていた武蔵野美術大学ではですね、F.M ですね、壁画集団というのを結成してですね、後継者の育成に励むんです。 F はフレスコ、 M はモザイク、そのままなんですけれども、で FM をですね結成してからの制作というのは彼らと共に制作しておりまして、多くの若者にですねフレスコ画、モザイク画の技術を継承して、現在でもその技術を持った方々が活躍されているんです。日本にはまだまだ伝わっていなかったフレスコ、モザイクという技術の普及とともにですね、ご自身の作品の飽くなき探求、そして多くの後継者を育てたろ過の業績はですね、改めて評価すべきところがたくさんあります。しかし惜しまれることに、1967年ローマ法王パウロ6世の招聘を受けて越境のためにですね、イタリアに再度向かうんですけれども、チベタベッキアの教会の壁画の継続と、まだ継続するのかと思うんですけど、イスラエルにおける西部モザイク制作の交渉に赴くんですけれども、法王への謁見の数日後、脳溢血のためにローマにて70歳になるちょっと前ですね、覚死してしまいます。制作へ傾けた熱意が伝わってくる最後だったなというふうに思います。
ローマで亡くなったということで、70歳になる前だったといったところでも、やっぱりその長い人生の中でいろんな作品を残してくださって、そしてこの藤沢市にゆかりがあるというのがまたね、素晴らしい人が藤沢市にいたんだなとちょっとね感動するところがあるんですけれども、こちらのアートスペースではこれまでに長谷川ろ過さんの作品を取り上げてきたということなんですけれども、どのようにこう取り上げてこられたんですか。
はい、アートスペースではですね、昨年長谷川ろ過、 蘇る若き日の姿と題してフランス留学時代のですねロカの作品を中心に展覧会を開催しました。彼が制作してきたさまざまな表現メディアを知っていただく構成にしておりまして、実は作品制作から100年近く経過していたこともあってロカの作品画面に痛みが生じていたんですね。で、展覧会開催までの準備期間に6点を修復して、その修復の工程とともにこの展覧会を広めしました。公共の施設として所蔵作品をどのように保存し研究していくのか、そしてその作品に批評性を持たせてですね、後世に芸術家の足跡をどのように伝えていくのか、お見せできた展覧会だったと思います。アートスペースとしては実はこの長谷川ロカの展覧会初めてだったんですけれども、藤沢市民ギャラリー、今小田急の6階にありますけど、まだルミネにあった頃ですね、の1994年と2004年に展覧会実は開催していたんですね。これからもアートスペースの学芸を中心にですね、長谷川ロカの制作がどのように日本の美術史に影響を与えたか、研究を継続していきたいと思っております。
本当期待しております。もう今月ね、1ヶ月にわたって長谷川ロカさんという人を知り、作品のその技術も技法も知りといったところで、またね、私たちにその作品の素晴らしさ、これからもねアートスペースとして広めてって、そして伝えてってね、いただきたいと思います。さあ、そしてこの度この藤沢市に寄贈された作品があります。旭日富岳図希望の富士について、その作品の特徴など小林さん教えていただけますでしょうか。
はい、この作品はですね、2つ題名あるんですけど、1つの作品です。1960年昭和35年東京千駄ヶ谷にあったですね、東京青年文化会館の改修に合わせて入り口付近の壁に描かれたフレスコ作品です。この東京青年文化会館、1994年にですね老朽化に伴って建て替えすることになりまして、このフレスコ作品、ストラップを施した上でですね、保存されました。まあ、その後、関係者の尽力によって、それから FM 壁画集団ですね、のメンバーだったお弟子さんなどの専門家の手によってですね、2020年に修復が完了しまして、今年の3月にご寄贈いただきました。この作品は、題名にある通り、富士山の作品なんですけれども、日本人が誰もが一度は目にする美しい富士の景観の作品です。富士山の作品というと、文庁舎にですね、市役所の文庁舎の方にも壁画で片岡珠子さんのめでたき富士というのもあるんですけれども、湘南富士山に住まう私たち市民にとって、美しく曲線を描く富士山の景色っていうのは、日本の中でも私たち一層強い思いがあるんじゃないか、ノスタルジックな風景としていつも心のどこかにあるのではというふうに思っております。今社会状況がですね、重苦しい雰囲気だったり困難な状態が続いていますけれどもですね、市役所の本庁舎のですね1階に飾ってありますので、この作品を見てですね、皆様に少しでも心の休憩をしていただけるようにしていただければと思っております。
本庁舎に今ねご紹介があったようにありますし、またね文庁舎にもまた富士がありますからね。小林さんのお話にありましたけれども、やっぱ富士って私たちにとってもまた海と富士とっていったところをですね、やっぱり安心できる、ね、景色なのかなと思いますし、その作品によってまた見れる富士ってまた違いますからね、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、今月5週にわたってお話を伺ってきました小林さんからですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますでしょうか。
はい、藤沢ゆかりのアーティスト長谷川ロカの功績はですね、日本の美術史の中でも大きいものです。こうした一人一人のアーティストの活動が今の我々の生活をより一層豊かにしてくれているということを皆様にお伝えしたかったと思います。藤沢氏ゆかりの近現代の芸術家のことに関してですね、疑問や質問をお持ちの方はぜひ気軽にアートスペース辻堂にありますので、アートスペースをお越しいただきまして、私たちにお声かけください。声かけいただければ皆さんとともにですね、私たちもますます美術についての知識のですね研鑽に邁進してまいります。これからもよろしくお願いいたします。
この藤沢市アートスペースでは本当に若いアーティストさんたちと一緒にですね、イベント、事業を行っていたりとかですね、そういった人たちのいい場を作ってくださって、それを私たちが見ることができるというですね、素晴らしい空間になっております。これからも藤沢市アートスペースにもぜひ皆さん足を運びいただければと思います。さあ、今月は藤沢市にゆかりのある画家ということで、長谷川ろ過の歴史をテーマにお届けしてきました。今月たっぷりとお話を伺いましたのは、藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます小林さんでした。本当に1ヶ月間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。